はい、それではお手洗いを済ませていただきまして、ちょっと休憩、していただきましたので、今からいよいよ王家の谷、ツタンカーメンの、お墓の中などに入っていただきたいと思います。で、両サイドを、ご覧いただきますと変わった地形が広がっています。実は今から数千年間の間、地中海の海の水水位が変動し、この間まで皆さんがいらっしゃったアスワンというところまで、エジプトは昔海の底に沈んでいたそうです。それがご覧のような地形を作り上げてしまったんだそうです。エジプト国内、3つの地層しかありえないそうです。テーベ石灰層、白亜ダクラ層、エスナ血岩層という3つの層からなっているのがエジプトの土地らしいんですが、この左、王家の谷の中で見受けられるのはテーベ石灰層とエスナ血岩層、この2つの層しかないそうです。これ移動遊園地ですね、右手。で、ちなみに今皆さんの視界に入っているところは全部石灰です。もう目の範囲に入っているのは全部石灰質だけ。この地面の下が全部血岩層という硬い層なんだそうです。この2つを掘って作ったのが今から行く王家の谷です。いくつかのお墓は雨水にやられた跡が残ってます。ということは、はるか昔、古代エジプトの時代にここに幾度となく雨が降ってるということです。きっと雨量が多かった時もあったでしょうから、実は周りの石灰石が流されていき、小さい小川が生じ、砂利とか小石が運ばれてきて、ご覧のような地形が出来上がったんじゃないかと地質学上は言われているそうです。従いまして、ご覧のような地形のことをマウンテン、山とは言わないで、バレー、谷間という呼び方をするんだそうです。日本では枯れてしまった谷と書いて枯れ谷、割れ地というふうによく社会科の教科書には出ております。今日皆さんは夕方5時半の飛行機でこの上空を通過した後、カイロ国際空港に着陸することになってます。窓の近くに座ったお客様は下を見てください。人間の血管のように水の流れた跡を見ることができますので、これもかつて降った雨の跡なんだそうです。そしてここに墓を作ったのがアメンホテップ1世という王様です。なぜかというと、地形が人が入ってきにくい地形を持っているから、警備がしやすいから、これが墓の候補地として選んだ条件なんだそうです。ミイラにするということは、あの世で生まれ変わらないと意味がないので、再生復活を狙ってミイラにするわけです。人に邪魔されたり、ミイラを略奪されたりすると、あの世に行けないということになるので、こうやってわざと奥地へ奥地へと、ひっそり墓作りを始めたようです。現在62個のお墓が見つかっております。今日はうち3つ入っていただくことになっているんですが、ちなみに62個のお墓のうち27個のお墓は誰のものか分かりませんというプラカードが立ってます。墓番号が36番です。マイヘルプリという24歳の男の子のお墓が見つかってるんですが、この子のミイラはカイロ博物館の別館に寝ております。髪の毛はチュルチュル、極端に前歯が出てる、出っ歯ですね。それから耳に輪っかをし、肌が黒いので、どうも黒人系の男の子と見られております。この子のお墓の中からハトシェプスト女王様が奉納した布製品が出てきております。一時は不倫だったんじゃないかと学会でも問題になったんだそうですが、この彼女の軍隊の先頭に立ってた旗持ちの男の子じゃないかなと見られているそうです。この子がどうしてか36番に埋葬されております。それから墓番号50、51、52、これがペットの墓です。王様たちに可愛がられていた猿、犬、猫のミイラが出てきております。明日カイロ博物館で、あさって3500年前の王様のペットの犬をちょっとお見せしたいと思います。こういったものを含めて王家の谷というふうに呼んでおります。それでは、これより先バスが入らないのでトロッコ列車にまた乗り換えていただきます。カメラとビデオ、ビデオはずっと撮っていただいて結構です。入り口にてお預かりをさせていただきますのでお願いします。カメラとビデオ、貴重品、それからお水、 お持ちになって、バスの方降りていただきます。この右の奥が、あの王家の谷の西の谷と呼ばれてるツタンカメンのおじいちゃんのお墓があるところで、早稲田の管轄ですね。この右の奥です。はい、じゃあ参りますのでお願いします。